ていうかマジ俺の先輩で桃太郎っていう人いんだけど超強えからちょっとマジビビるよ。昔々の話なんだけど、あるところにおじいさんとおばあさんがいたわけで、まあ、ある時おじいさんが山に芝刈りに行って、おばあさんが川へ洗濯に行ったの。なんかそしたらなんかおばあさんの方がね、なんか川で洗濯してたら桃がなんか流れてきたんだって。でなんかおばあさんがそれ拾ってなんか持って帰ったんだって。でなんかそれをなんかまあ夕食の後にね食おうと思ってちょっと割ろうかなと思ったらポンってその中からもうなんか男の子が出てきて、でなんかおじいさんとおばあさんが桃太郎って名前つけたんだって。でそれが自分なんだって行かれてんべで、そのね桃太郎先輩と俺が会ったのは、俺がなんかプラプラしてた時があったの、一時期ね。まあなんか特になんか仕事してるわけじゃねえしみたいな。でなんかプラプラしてたらなんか向こうの方からなんか歩ってくる兄ちゃんがいんの。それが桃太郎先輩で、なんか腰になんかきびだんごつけてんの。やべ超うまそうとか思ってちょっと一個くれよって言ったの。したらなんかこれから俺は鬼ヶ島行くからと、なんかすげえ意気がってっから、最初なんだこいつやっちまうかなと思ったんだけど、まあとりあえずなんか剣とか持ってるし、あこいつ絶対危ねえやつだなと思って、俺はじゃあついていきますよってことでね、一応まあきびだんごをそこでねせしめることに成功したのよ。でなんか桃太郎さんって俺はさ、言って、鬼ヶ島どこにあるんすかって聞いたら、なんか、とりあえず、鬼ヶ島つんだから海の方じゃねとか言って、なんか、すげえアバウトなの。なんか意味わかんないぐらいアバウトなの。あ、この人大丈夫かなと思ったんだけど、まあ、そこはまあ別にいいやと思って、いざさなったらトンズラすんでと思ってさ、まあ俺も暇だしついていったわけよ。したら、なんか途中で、なんか、猿が出てきて、なんだこいつと思ってさ、でなんかその猿もなんかやたらと桃太郎先輩の腰につけたきびだんご気になってるわけで、なんかとりあえずなんか桃太郎さんはなんか仲間が一人でも欲しいらしくて、でお前もついてけよとか言ってんの。でこんな猿ちょっと戦力になるのかなと思ってね、俺もちょっと疑わしかったんだけど、なんか猿はなんか結構自信満々っぽくて、なんか本当はね、僕ぶっちゃけた話、きびだんご欲しいからなんか任しとけみたいなね、そういうハッタリ言ったんじゃないかなと思うの俺はね。うん、わかんないけどね本当はね。まあ猿もね今はもういないし、でまあ話戻んだけど、桃太郎先輩とあと猿吉とあと俺でしばらくまた進んでったの。したらなんか途中でキジが出てきたのね、鳥のキジね。したらなんかそいつもさ頭の上ぐるぐるぐるぐる回ってさ、てめえハゲタカかよと思いながらさ、こう上をこう睨みつけてたらさ降りてきて、でなんかやっぱキジも俺らと同じように、サルキチと俺と同じように、なんか、桃太郎先輩の、腰につけたきびだんごを超欲しがってるの。もう目がそう言ってんのがわかんのね、俺はね。で、なんか、お前も、鬼ヶ島に来いよ、みたいな感じで、桃太郎先輩がメンチ切ったら、キジ超ブルってっから、あいつマジダセーから。で、それでなんか、わかりました、みたいな感じで、まあ、キジもね、一緒についていくことになったの。で、まあ、しばらく行ったら、なんか、海が見えたんだ。で、なんか、船とかあって、で、とりあえず、なんか、船がねえことには鬼ヶ島行けねえべ、つうことになって、で、とりあえず、なんか、あたりに、なんか、漁師かなんかいねえかなと思って、俺らちょっと探したんだけど、いねえの。で、これ、 マジどうしますかみたいなね、感じになったの。したら、ここで猿が大活躍。猿吉超すげえから、なんかいきなりモーターボート直結しだして、いきなりパクってんの。マジあの時ビッタ。ああ、すげえなと思ったね、猿は。ほんと手先器用だと思って。まあ、そのパクったモーターボートでさ、俺はとりあえず鬼ヶ島向かったの。で、途中で、結構ね、遠かったんだ。で、なんか、食料とか積むの忘れてて、俺超バカだから。なんか、食料ねえやとかいう話になって。で、なんか、まあ、迷った挙句、なんか、生地を食べちゃったんだよね。ああ。なんか、ね、鶏肉だし、なんか、いいかと思ってさ。ああまあ、それで、まあ、生地食って、俺らちょっと元気もりもりになる感じで、で、なんか、気がついたらなんか、あ、鬼ヶ島見えんじゃん、みたいな。本当に鬼の、なんか顔の形してんの。で、とりあえず、あ、ここ鬼ヶ島だべ、と思って、俺そこに上陸して、で、まあ、とりあえず、こう、様子見つつ、夜になったら、忍び込むべ、みたいな、感じだろうなと思ったら、そこで、なんか、桃太郎先輩超やべえから、いきなり、なんか、正門のところ、真正面から突っ込んでいって、なんかドア蹴り破ってさ、縄入っていって、おい、鬼の大将どこだよ、みたいな。タイマー半兵衛みたいなこと言い出して、やべえ、この人完全に切れてるわ、と思って。で、俺と猿吉は、ちょっと物陰からこう、見守ってたわけよ。たらなんか鬼の大将がおめえいい度胸してんじゃねえかみたいな感じで出てきて、なんか子分もなんかやたらいいの、向こう10人ぐらいいたかな、うん、とりあえずまあ激しい戦いになるんだろうなと思ってたんだけど、桃太郎先輩超汚えから、あの人チャカ持ってっかんねチャカでとりあえず鬼の子分全員皆殺し超やべえなと思った。本当に。あの時ブルったね。ああ。やべえ、この人強えとかそういう問題じゃなくて、切れてるわと思って。退治とかそういう問題じゃないから、皆殺しだからね。で、あげくの果てになんか鬼大将ブルっちゃって。で、なんか、頼むから許してくれとか言ってたんだけど、うるせえおめえは俺と怠慢だと入って、聞かねえよ、あの人。全然人の話聞かねえの。もう向こう許してくれって言ってたのにさ、全然聞かねえの。で、なんか、いや、もう、俺は叶わないから、もう無理だから、みたいなこと言って、なんか、鬼の大将が、なんか、ヘタレなこと言い出して、で、そしたら、桃太郎先輩は、ちょ、そこら辺、ちょっと、男前だから、なんか、いきなり、チャカと、あと、刀、ポンとかして、まあ、俺、その時までね、結構、桃太郎先輩のことを、まあ、なんか、そこまで、すげえ人じゃねえと思ってたんだけど、まあ、その時は超かっけえと思って、その時からあれだよね、俺の中で尊敬に値した。で、なんか、鬼の大将は、なんか、チャカと刀捨てたら絶対勝てるとか思ったらしくて、なんか、おめえもバカなやつだなと言い出して、で、とりあえずなんか、ムカついたから、俺が石投げてやったの。そしたら、あいつの額に当たって、いてとか言って、超脱線よ。いてとか言って、で、なんか、桃太郎先輩に、そしたらなんか、いきなり怒られて、おめえ、俺と怠慢すんだから、この鬼の大将におめえは手出すな、とか言って、なんか、怒られて、で、あ、すいませんした、つって、俺も謝って、で、まあ、俺と猿吉で、二人で、見守ってたの。そしたら、桃太郎先輩超やべえから、いきなり超パンかまして、で、鬼の大将なんか鼻つぶれちって、なんか、痛いとか言って、なんか、うずくまり出したところ、膝蹴り。で、膝蹴りで吹っ飛ぶと思わしておいて、そこで鬼の大将の首掴んで、また長パン。で、長パンでまたうずくまったところでまた膝蹴りみたいなね。それずっと繰り返してて、気がついたらあたり血の海だからね。鼻血バーバー出てさ、口からも血出てさ、超やべえと思った。もう絶対死ぬと思ったの。でもやっぱ鬼って生命力強いんだよね。なんか、かなりしぶとくて、 で、なんか、もう、それ10分ぐらいやってたかな。桃太郎先輩、もう一回切れたら止まんねえから、ちょうどいいった、あの時。で、まあ、鬼の大将が、最後、奪った財宝は、あそこの蔵の中にありますと言って、言い出して、まあ、その時はあれだよね、うずくまってたんだけど、桃太郎先輩、超容赦ねえから、なんか、いきなり、鬼の大将の腹とか、ドボドボ蹴り出して、もう、しばらくしたらなんか、動かなくなっちゃって、あ、やべ、こいつ死んだと思って。で、まあ、とりあえず、その後、猿吉が蔵の、鍵を、なんか、いきなり、そこら辺にあった、ヘアピンかなんかで開け出して、やべ、こいつマジやべえと思って、前何やってたんだよと思って、で、まあ、とりあえず開けたら、金銀財宝いっぱい入ってて、これ超やべえ、つって、で、まあ、とりあえず、持ち帰るべ、みたいな感じで。で、持ち帰ったの。まあ、帰りもまたね、モーターボートかなと思ってたんだけど、なんか、鬼の、なんか、船みたいのがあったから、帰りは鬼の船で帰ってきたんだけど、まあ、あ、そうだそうだ、屋敷の中に、女がいたのね。女っつっても鬼なんだけど、鬼の女がいて、なんか、あんたかっこええやんみたいなこと言い出して、なんか、桃太郎先輩に、なんか超ベタベタ触ってくんの。で、なんか、桃太郎先輩なんかそっちの方結構弱えから、なんか、いきなり、なんか、その、なんか、鬼の女になんか、惚れたみたいで、で、なんか、もう、こいつは俺の女にすっからみたいなこと言い出して、で、なんか別に俺らも反対できねえじゃん、なんか。とりあえず、まあそれでその鬼のね、女も一緒に、村に帰ることにしたの。で、なんか、村帰ったら、おじいさんがなんか、いなくて、なんだっけな、なんか、地元帰ったとか言ってて、で、なんかしばらく帰ってこないみたいな。感じで。で、まあ、とりあえず、みんなで一緒に暮らすことになったの。で、したらなんか、鬼の女は、なんか、桃太郎先輩と結婚したんだけど、なんか、超性格悪くて、で、なんか、おばあさんとなんか超合わねえとか言って、で、おばあさんもなんか、毎日なんか、なんか、あの女は、ダメだみたいな、そんな感じで、ずっと言ってんの。したら、ここでいきなりトラブル。猿吉が、まさに鬼嫁っすね、みたいなこと言い出して。で、したら、なんか、まさに鬼嫁っすねって言ったのが、なんか、桃太郎先輩の、なんか、尺に触ったらしくて、なんか、桃太郎先輩いきなりチャカ取り出して、ああ、おめえ、今なんつったんだよ、みたいな。で、なんかそのまま弾かれて猿あの世行き超ビッタンというマジで仲間殺すともらったからさ超やべえよあの人切れたら止まんねえから、うん、でとりあえず、まあ、猿吉俺何気にそれまでに結構仲良くなってたから、まあ、一応墓はね俺が作ってやったんだけど、まあ、それから結構あれだよね桃太郎先輩はやっぱ切り刺しちゃいけねえなと思っていや別に、ビビってるとかじゃねえけど、なんかもう、違うんだよね。あの人はなんかちょっと、オーラちげえから、やべえから、本当に。で、しばらくしたら、なんか、おじいさんが入ってきて、なんか、桃太郎がなんか、鬼の女をなんか嫁にしたっていうのを聞いたらいきなりパチ切れ始めて、で、お前、それより金銀財宝どこ行ったんだよ、みたいな。なんか、金のことも言い出して。で、桃太郎先輩もそれ聞いて切れて。したらなんか、おじいさんは、今まで誰が育ててやったと思ってんだよ、とか言い出して。そっからマジやべえ。超喧嘩になって。喧嘩つうか殺し合いだよね。ほんとやばかった、マジで。ああ。で、なんか、その時に、おじいさん、味方になったのはおばあさんも、 ってなんか桃太郎先輩も超切れちゃって、おじいさんとか普通になんか思いっきりぶっ飛ばして、おじいさん2メーターぐらいすっ飛んでって、でそっからあれだよね、おじいさんいきなりなんか納屋に入ったと思ったら、いきなりあの芝刈り用の鎌とか持ってきだして、でなんか知んねえけど鎌にあの2つ持ってきたんだけど、なんか超すげえの、なんかおじいさん鎌でなんか憲法みたいなのできんので、なんかそれでいきなり戦い出して、で桃太郎先輩もえらい怪我を負って、でやべえなって時に、なんかおばあさんもなんか出刃包丁を持ち出して、で鬼の女と戦い出して、でもうそっからしっちゃかめっちゃかだよね。俺怖えからあのでけえ壺の中隠れてたんだけど、まあなんかしばらくしたらなんかシーンとして、でそこになんかもう血とかめちゃめちゃ飛んでんの、これマジやべえと思って、でもう俺トンズラしようと思って、でとりあえず蔵に行ってあの金銀財宝の一部をもらおうと思ったの。いや別に一部で全部取ろうと思ってねえよ全然思ってねえよ。でまあとりあえず蔵入ったの。したらなんか俺もう全員死んでると思ってたんだけど、なんか後ろに桃太郎先輩いて、おめえ何やってんのとか言っていきなりキレして、でいやあの桃太郎先輩探してたっすっつって、俺もバカだからバレバレの嘘言って、でまあそれからあれだよね、あの家帰って見てみたら鬼の女とあとおじいさんとおばあさんがもう倒れて死んでたよね。でまあとりあえず墓作って、でまあそれからは俺もまあ桃太郎先輩と一緒にずっと住んで、まあ、生活してきたんだけど、それから本当もうなんか俺はあの人の射程になったから、マジあの村とか、ま、町まで行ってもあれだよね、桃太郎先輩の射程だって言ったらもうみんなあれだよね、もうビビって声も出ねえから、ああ超気分いいよマジで。なんかでも町の奴らがなんか断るごとにあれなんだよね、なんか俺が桃太郎先輩の下でなんかペコペコしてると思って、なんかあいつら超言いたい放題で、なんか俺のことを桃太郎先輩の犬とか言ってんの、うん、ちょむかつかね。ああ、え俺人間じゃないよ、うん犬。